最初の事件が起きたのは、18年前の4月30日、水曜日。被害者は大崎七海、17歳。当時高校2年生。ゴールデンウィークに突入し、忙しくなった飲食店のアルバイトの帰り道、犯人に拉致されるところから始まった。
もしもし？うん。今バイト終わった。超疲れたよ。お客さんは多いし、店長は働かないし。ねえ、今から会いたい。ダメなの？はーい、わかったよ。じゃあ明日のデート楽しみにしてるね。
彼氏との電話の後、普段は遠回りして人通りの多い大通りを使い帰宅していたが、この日は家までの最短距離である中央公園を突っ切るように歩みを進めたことで事件に遭遇してしまった。
遠回りして歩くのめんどくさいな。早く帰りたいし、こっちから帰ろった。
その事件をきっかけに、2週に一度、水曜日になると、犯人は犯行を重ねるようになっていった。
すみません。エントランスで聞いたら、ここに行けって言われたんですけど。
え？ああ、今日から来る新人。なんだっけ、名前。
柴田俊介です。
ああ、そうそう。柴田くん、資料もらってたのにすっかり抜け落ちてた。ごめんね。鮫島はるかです。よろしく。君とバディを組むよう言われてるの。
そうでしたか。いろいろ教えてください。よろしくお願いします。
早速なんだけど、事件だからついてきて。
はい。
ねえ柴田君、ジャック・ザ・リッパーって知ってる？
はい。配属されていた交番でも警戒しろと通達がありましたから、名前くらいは。でも実際にどういう捜査状況なのかは知りませんが。
毎週水曜の夜に女子高生ばかりを狙った犯行を繰り返してる。次でも3件目。
確か腹部をめった刺しとか。
最初の事件はね、2件目は解剖するように手慣れてきて、3件目は解剖した後、舌を切り取って持ち帰ってる。
ひどい話ですね。うちにも女子高生の妹がいるんで、他人事じゃないです。
妹さんがいるの？心配ね。
まあ、うちは基本バイトもさせてないんで、犯行時刻に外に出る心配はないと思うんですけど。
早く解決して安心させてあげたいわね。
そうですね。妹だけじゃなくて、世間を安心させてやらないといけませんね。
ええ、そのためにも君も、早 早く仕事を覚えないとね。
はい。ところで、今からどこへ行くんですか？
東都大学。
東都大学？事件の関係者でもいるんですか？
関係者ってわけじゃないけど、話を聞きに行こうかなと思って。犯罪心理学の権威に。ほら、知らない？萩内一生って。
萩内って、よくコメンテーターとかでニュースにも出てるあの萩内一生ですか？
そうよ。この事件は何かとわからないことが多すぎる。専門家の意見を聞いてみたくてね。
そういうのって信じられるんですか？俺には占いなんかと変わらない気がするんですよね。
統計学って観点から見れば少し似てるのかもしれないけどね。さてと、着いたわよ。どう思うが勝手だけど、容疑者でも何でもないんだから、失礼のないようにね。
はい。
失礼します。警視庁捜査一課の鮫島です。
同じく柴田です。
よくいらっしゃいました。どうぞ。
失礼します。早速ですが、
ジャック・ザ・リッパーのことですね。切り裂きジャック、まさか日本でこんな事件に遭遇することになるとは思わなかった。
萩内先生はこの犯人像をどう捉えますか？
そうだな、犯人は無秩序型、性的殺人を目的としているように見える。水曜日に犯行を重ねていて、女子高生にこだわりを持つのは一見秩序型の犯行にも見えるが、犯行を重ねても警察が警戒して動いているということに配慮がない。被害者はいずれも突然襲われている。犯行を決めていても生きたまま支配するようにいたぶることはなく、即座に物のように殺害していて、徐々に犯行は凄惨さを極める。
萩内一生が導き出した犯人像は無秩序型の性的殺人者。知能は平均以下。兄弟がいるとすれば年少者であることが多い。社会性が乏しく一人暮らし、または親とも同居をしている。犯行現場が自宅でないことを考えると、おそらく家族と同居している可能性が高い。犯行現場の近所に住んでいて、ストレスのもとで衝動的に行動。土地勘のある地域で被害者を見つけた、または被害者と顔見知りだった可能性が高いというものだった。
一概に無秩序の性的殺人と決めつけるのは性急かもしれない。実際まだ情報が足りなくて、どこか矛盾も感じていますから。今導き出せる犯人像がこれだというだけで 100% というわけじゃないことを理解してください。
わかりました。ありがとうございます、先生。上に報告をあげてみます。行こう、柴田くん。
鮫島さん、確かに欧米ではプロファイリングは有効な手段の一つなんでしょうけど、そんなに信じていいんですか、萩内って男のこと。
先生も言ってたでしょ、 100% ではないって。それを精査するのは私たちの役目よ。
しかし事態は一変。プロファイリング通りの男が発見され、逮捕される。容疑者は花房雄太郎。第一の被害者大崎並びのバイト先の店長で、残り二人の被害者も花房の店の常連客だったことが判明した。
楢崎先生、コーヒーでも飲む？あ、
すみません。コーヒーくらい私が入れます。
いいのよ。それより、調書読んだ感想は、どう？
そうですね。萩内一生がしたプロファイリングが 100% 間違っていたとは思えません。
それは、あなたのお父さんがしたプロファイリングだから？
違います。私でも最初の3件だけを見れば、同じプロファイリングをしたと思います。どの事件を見ても、萩内一生のプロファイリングは矛盾しない。ただ、最後の事件だけは、何かがおかしい。
何かって、何が？
それは、もう少し考えないと、しっくりした答えが出ないんですけど。
そう。とにかく、期待してるわ。あなたと柴田くんなら、 あの日の真相も今回の事件も解明できるって信じてる。
ご期待に添えるか分かりませんが。
いろいろ調べましたよ、翔子ちゃんのこと。面白いことがたくさん分かっちゃったんだけど、知りたいっすか？
ごたくはいいから聞かせろよ。
はいはい、そんなに睨まないでくださいよ。はい、これ。
これは戸籍謄本。よくこんなもの手に入れられたな。
俺を見くびらないでくれますか？奈良崎翔子、これは母方の姓みたいだね。本当の名前は萩内翔子。東都大学犯罪心理学者だった萩内一世の一人娘だってさ。
なんだって？
ほんと運命としか思えないですよね。俊介さんの妹を死に追いやる原因を作った人の娘なんて。
偶然なんかじゃねえ。鮫島さんはきっと知ってた。分かってて今回ジャック・ザ・リッパー事件が再び起こったことで俺らを呼んだ。
うわぁ、分かってて呼ぶなんて、鮫島さんって人も鬼だな。
鬼なんてもんじゃない。とりあえず約束の報酬だ、受け取れ。
お、こんなに？いいんすか？毎度あり。
今回は思った以上に実りのある情報だったからな。料金上乗せだ。その代わりこれからも情報屋として頼むぞ。
あ、そうそう、最後に一つ。翔子ちゃんは毎週水曜日に安らぎの里っていう施設に行ってるみたいですよ。面会は8時半までだからまだ間に合うと思います。萩内一世と翔子ちゃんに会いに行ってみればどうすか？
そうか、水曜日って今日だな。
お父さん、お父さんはどうしてあの時犯人像を間違えたの？お父さん本当に間違っていたの？わかってる。何かを言いたくてもお父さんはもう何も言えないってことも。だから私がお父さんのプロファイリングが間違いじゃなかったって証明する。また来るからね。
萩内一世はここにいるのか？
警察って、まるでマスコミのように人の人生に首突っ込むのがお好きなんですか？
信用ならない奴の素行調査ってやつだ。入らせてもらうぞ。
ちょっと、やめてください。
あの日、萩内一世のプロファイリング通りに犯人を逮捕した。なのにその取り調べの最中、妹がジャック・ザ・リッパーによって殺された。そして事件はまだなお続いている。萩内一世の責任は重い。話を聞くくらいいいだろう。
どういうことだよ。この廃人が萩内一世だっていうのか？
満足ですか？これがマスコミと警察、そして名前も知らない誰かに徹底的に叩かれて潰された人間の末路です。犯人を逮捕したとマスコミが大々的に警察を称賛したその日、あなたの妹がジャック・ザ・リッパーに殺害された。そこからマスコミと名前も知らない誰かが、父だけでなく私たち家族も追い詰めるようになった。
もしもし。
死ね、人殺し。
なんで？あなた、私たちはこれからどうしたらいいのよ。
すまない。ここを引っ越そう。
引っ越したからどうなるの？引っ越しても何もかも調べ上げてまた来るわ。ずっとそうだったじゃない。私は耐えられない。 お願い。あなた。
それから数日後、二人は私が学校に行っている間に練炭自殺を図った。私が帰ってきた時には、母はすでに絶命。父も脳への後遺症が残って、こんな状態がもう20年近く続いてる。こんな状態になっても、まだ世間から責められる。
それは。
父が殺したわけじゃない。母が殺したわけじゃない。もう十分、社会的制裁は受けました。だから父を、そっとしておいてください。父の責任も、社会的制裁も、これからはすべて、私が負いますから。お願いします。どうぞ、出てください。
はい、柴田。
柴田くん、今はどこ？
今ですか。楢崎と一緒です。
今から言う現場に向かって、奴の犠牲者がまた出たわ。
楢崎、行くぞ。奴がまた現れた。